日記帳。ちょうど初七日の夜のことでした。私は死んだ弟の書斎に入って、何かと彼の書き残したものなどを取り出しては、一人物思いにふけっていました。まださして夜もふけていないのに、家中は涙に湿ってしんと静まり返っています。そこへ持ってきて、なんだか新派のお芝居めいていますけれど、遠くの方からは物売りの呼び声などが、さも悲しげな調子で響いてくるのです。私は長い間忘れていた、幼いしみじみした気持ちになって、ふと、そこにあった弟の日記帳を繰り広げてみました。この日記帳を見るにつけても、私は、おそらく恋も知らないでこの世を去った二十歳の弟を哀れに思わないではいられません。内気者で友達も少なかった弟は自然書斎に引きこもっている時間が多いのでした。細いペンで克明に書かれた日記帳からだけでもそうした彼の性質は十分伺うことができます。そこには人生に対する疑いだとか信仰に関する反問だとか、彼の年頃には誰でもが経験するところの、いわゆる青春の悩みについて、幼稚ではありますけれど、いかにも真摯な文章が書き綴ってあるのです。私は自分自身の過去の姿を眺めるような心持ちで、一枚一枚とページをはぐっていきました。それらのページには至るところに、そこに書かれた文章の奥から、あの弟の鳩のような臆病らしい目が、じっと私の方を見つめているのです。そうして、3月9日のところまで読んでいったときに、感慨に沈んでいた私が思わず軽い強制を発したほども、私の目を引いたものがありました。それは、純潔なその日記の文章の中に初めてぽっつりと華やかな女の名前が現れたのです。そして発信欄と印刷した場所に北川幸恵はがきと書かれた。その幸恵さんは私もよく知っている。私たちとは遠縁にあたる家の若い美しい娘だったのです。それでは、弟は幸恵さんを恋していたのかもしれない。私はふとそんな気がしました。そこで私は一種の淡い旋律を覚えながら、なおもその先を紐解いてみましたけれど、私の意気込んだ予期に反して、日記の本文には少しも幸恵さんは現れてこないのでした。ただ、その翌日の受信欄に、北川幸恵、はがき、とあるのをはじめに、数日の間を置いては、受信欄と発信欄の双方に、幸恵さんの名前が記されているばかりなのです。そして、それも発信の方は3月9日から5月21日まで、受信の方も同じ時分に始まって5月17日まで、両方とも三月に足らぬ短い期間続いているだけで、それ以後には、弟の病状が進んで筆を取ることもできなくなった10月半ばに至るまで、その彼の絶筆とも言うべき最後のページにすら、一度も幸恵さんの名前は出ていないのでした。数えてみれば、彼の方からは8回、幸恵さんの方からは10回の文通があったに過ぎず、しかも彼のにも幸恵さんのにも、ことごとくはがきと記してあるのを見ると、それには多分をはばかるような種類の文言が記してあったとも考えられません。そしてまた日記帳の全体の調子から察するのに、